こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
早速本題いきますか。
ちょっとね、報告というか、
報告、
うん、この間ね、久々にライブに行ってきたんですよ
一緒に行ったやつ
一緒に行ったやつ、
すいません、お付き合いいただきまして
レッドホットチリペッパーズまた間違えちゃった
この間だってレッチリのライブ行きましょうって、しかも当日にね、
うん、当日ね、
あと3時間後なんですけどちょっと行かないですかって誘ってね、いや行くって言っていただいてきたら、あの、え、秋山先生知らなかった感じなんですか。
いや、だから私最初電話でご連絡いただいて、行きませんかって、よくわかんないけどなんかすごい興奮してね、行きましょう行きましょうって言うから、あ、行く行くって言ったんだけど、あれ今誰のコンサート行くって言ったかな、レッチリってなんだろうみたい
にお尻出てないし、しかも本当に検索したっていうね、天然ぶりをレッチリって
でも、あのね、声かけていただいて遠藤さんに行ってきましたけども、いやー、すごい迫力ですね。
今はね、もうあと60過ぎて、もう聞いてたのなんか20年くらい前のイメージですけど、元気でしたね。
ああ、なんかそう、私としては、いや、人ってか、60代でこんな元気なんだっていうのと。
いや、本当ですよね。
あと、周りの方も元気でしたね。
いや、世代もでもやっぱりバラバラだし、結構ね、おじさん、おばさん多くて。
そうそう、だから、私、50代以上の方が、お子さん連れてきてるとかね。
いや、いた、小学生の子供ぐらいはね、結構いましたね、小中学生。まあ、意外とね、あの、同窓会的になって、ハイボールの列並んでたら、元気してんのみたいなね。あ、そうそう。何人かに会うっていう、ね。
すごいですね。
ちなみに、あれがきっかけで今度、あの、久々に仕事を、そう、あの人だって、あれ以来、あれみたいですよ。あの、仕事で、なんかイベント会社立ち上げたのがうまくいって、あの、今回、レッチリの VIP 席貸し切って、なんかイベントやってたらしいんで。
ねえ。だから、あそこのね、会場で、ああいう人たちに再会するっていうのも、
不思議なご縁
で、ね、ですよね。
そんなね。あの、
レッチリですよ、レッチリ。
なんか、二人で、行ったライブの話してもね、あれだね。そうそう、はい、行きますか。
はい。
さあさあ、ということで、行きたいと思いますが、今日はアカデミアですかね。
はい。
アカデミア、前回のタイトルは何でいきましたっけ。
前回は思考力を鍛えてビジネスを成功に導くというタイトルだったんですね。
思考力ですね、キーワードは、うん、
で、本当中にある本質的なテーマというのは、顧客の潜在的な問題を捉えていこうと、
おー、
というところのお話をしたんですよ。
はいはい。
で、まあ、導入として一つの、あの、事例を紹介したんですけども、ちょっと皆さんにも簡単に紹介したいと思うんですけども、その、ある会社さんが、工場ですね、メーカーさん、生産会社が、設備は老朽化して生産性が下がってると、もう設備を新しく変えなくちゃいけないなということで、その、二つの会社に見積もりというか相談をしたんですよ。
うん。うん。
で、言ったことは一緒。老朽化で生産性が落ちている。新しくしたいんだ。でも、その設備の投資コストは気になるなって話をしたときに、A 社の方は、わかりましたと。で、新しい設備っていうのは、生産性が 20% 回収、あ、上、向上してるので、設備投資は5年で回収できますって話をしてくれたわけですよね。
はあ、はあ、はあ、なるほど。
だ、非常に的確に相手のその問題に対して、新しくしたい、コストを心配だってことに対してしっかりと答えて
る。設備老朽化による生産性低下がテーマって言ってて、うん、顧客が、
うん、
それに対して、あの、生産性向上して回収できますよと。
そうです。
うん、よくある話ですね。
はい。で、 B 社の方は、まあ、新しい機材を入れたら生産性は上がっていきますと、もう能力が高まってるからと、
うんうんうん、
ただここでの問題というのは、設備の老朽化によからくる生産性の低下ですよねと。ということは、うん、生産性の低下っていうのは老朽化以外の問題もあるかもしれませんと。
ああ、ああ、ああ、なるほど、なるほど。
例えば、 現場の、その作業現場のレイアウトを見直しをすると、生産性が上がることもありますと。
なるほどね。動線の話だったり、雰囲気悪いとかいろいろありそうですもんね。
はい。で、なので、一回、その工場に、工場に行かせてくださいっていう話を B 社はして。
なるほど。
で、B 社の方。
営業で言うと、もう全然レベルの違う、なんかこう、A さんと B さんみたいな感じですね。
そうですね。で、結果として、当然ながら、その、顧客は B 社の方に来てもらって、で、その、B 社の方と顧客は一緒に工場を回って、作業フロー全体を分析した結果、やっぱり、動線がまずいなってとこあったんですって。で、その結果、設備投資、新しい切り替えを予定したものの 70% に抑えたんですって。これ変えなくていいですよ、みたいな。で、その代わり、工場のラインをここの部分配置変えましょうってことを提案してきたんですって。
本当の話？なるほど、わかりやすいですね。
で、結果として生産性はすごい 30% 上がったし、設備投資のコストも予定したものよりも 70% に抑えることができたっていう話だ。
なるほど。
で、これをきっかけに私たちは何を考えなくちゃいけないかというと、その顧客の問題に対してそれを解決しようという思考と、その前に顧客の問題は本当は何なんだっていう思考をするという、この2つがあるよねっていう話をこの間アカデミアでしたんですね。
顧客が問題だと思ってるものを解決するっていうものと、顧客の問題はをさらに思考する、
はい、これは何かというと、顧客の問題だと感じたものを
問題だとして飛びつかない。
そうそうじゃなくて、顧客の会社で起きてる問題は何なんだと。つまり老朽化もそうだけども、生産性の低下に対して他に問題も起きてないかどうかってことを一緒に考えるという思考があったんでしょうね。とはいうもののね、私たちってお客さんが何か困ってると、でそれ困ってるのが、自分たちが解決できる、むしろ得意なものだとすると飛びつくじゃないですか、普通に。
ああ、だから秋山先生が、いや自分がやりたいことなんかはっきりしないんですよねって言ったら、任せなさい。
そう
ってなっちゃうってことですね。
なる、うん、あとはなんか弊社として相談する相手がいないんですよって言ったら、あ、俺でしょうとかって、
伴走は俺でしょうみたいなね。
でも、もしかすると、よく考えてみたら、その会社さんは、社長さんの伴走も必要かもしれないけども、目の前にあるのは別の問題かもしれないじゃないですか。
確かにね。自分がやりたいこととか、なんか才能がとかね、整理できてないとか、なんか本当は何なんだろうとか言ってるんじゃなくて、単純に、全然、社員との関係は悪いですけど、みたいな話かもしれないし。
かもしれないと。そう。だけども、私たちは、やっぱり、別にお困りごとに対して助けたいと思う気持ちって別に悪くはないですよ、めちゃめちゃ普通じゃないですか、
確かに。
ただそこにとどまっていくとどうなるかっていうところが問題だっていうことですよね。これは何かというと、その相手が困ってるから助けたいっていうのは悪いことでは全然ない、むしろいいことなんですけども、こう表面的な解決にとどまってしまうことってあるかもしれませんよね。
っていうか、もうこの、ミスって言っていいのかな、これ しますよね、仕事で。
そうなんです。
とりあえず解決しちゃって、ありがとう欲しいぐらいの。
そうです。だからさっきの工場の話も、もしかするとね、新しい設備が出て、設備自体の生産性は上がったけども、レイアウトで問題があると、あれ、この新しく入れた機械 20% 向上するとに、全体的に生産性 10% 程度しか上がってないなってことが起きるかもしれない。
確かに。
あとは、やっぱり結局問題に対して解決してあげるってことは、簡単に言うと便利なんですよね。
その、提供者。
うん。
解決の提供者、サービス側。
はい。そうすると、解決してくれてありがとうって言い方もできるし、便利なので今回お願いしたって言い方もできちゃう。そうすると、便利じゃなくなったらいらないよっていう話にもなりかね
る。ああ、そういう意味。なるほどね。確かに。
で、この
便利、その解決し終わったら、はい、さようならってなっちゃうパターン。
なっちゃうかもしれない。い
や、てかまあなりますよね、普通ね。
で、この便利だからとか役に立つだからっていうだけで付き合うとね、資本が大きいところは有利なんですよね。
ああ、それもあるか、確かに。
早いとか、安いとか。そうすると、私たち中小企業っていうのは、じゃあどうやって、その便利だからありがとうだけではやっぱり生き残れなくなってくる。
うん。
なので、なるべくその相手がこれが問題です、悩んでますって言ったところをきっかけに、相手の会社の全体の問題に踏み込んでいけるかどうかっていうのがすごい大切になってくるっていう話なんです。
うんうんうん。なるほど、なるほど。
で、じゃあその時にどういうマインドセットが必要ですかねっていう話をアカデミーでしたんです。
ま、あ、こことマインドセットなんですね、次は。
うん。
マインドセット。どういう意味ですか？
で、顧客の問題にその解決する3つのマインドセットのレベルというのがあって。
初耳な話ですね、これ。
これはまあシンプルですね。一つ目は、言葉で言うと、セル。
売る。
売りたい。
あ、なるほど。まあ、営業とかね、まずここですよね。
そう、うん。とにかくいいものができた。俺はこれを売りたい。
ああ。
どう？お客さん、これ問題なんですか？いや、大変ですね。ところで、すごいいいものを作りましたみたい。
私のコーチングはすごい。
そう。受けない、売りたい。
売りたい。なるほど。
っていうのがセルっていうマインドセット。
セルね。はいはい。はい、
で、もう一つ上の上位概念はユースフル。これが、まあ、一般的というか、役に立ちたい。
ああ。
僕が感じてる、顧客が、その人が感じてる問題を解決してあげたい、役に立ちたいという。
うん、いいじゃないですか。
いいですよ、うん。いいんですが、これがさっき言った便利につながっていってしまう場合がある。
ああ、役に立ったわ。ありがとう。
嬉しい。
って言われたものの嬉しい。だが、
またじゃあ今度何かで会った際にみたいな。
声かけるね、と。おってなるんですね。もうちょっとなんか、みたいな。
そうです、そうです。
ああ、便利屋さんになっちゃう可能性を、組んでると、
うんうん、でその一つ上が、Go Together という
ちょっと待ってください Go Together というと若干世代的にB Together の印象が強くてちょっとムズが良いですね。
私の世代はあれですよ、うん、ルー大柴さんの
Together 仕様
助け合いでまさにそうなんですよ。それを、まあ、
なるほど
Go Together つまりまあ顧客の問題を一緒に考えていきたいという。解決の前に一緒に考えるっていう。
まさに伴奏。
そうです。
ことですね。
これ本当はね、最初はここに Go Together じゃなくて、アカンパニーっていう単語を入れたんですけども。うん、
はいはい、はい、
伴奏というね。
うんうん。
まあもうちょっと一般的だと Go Together かなという。
個人的にはアカンパニーの方が良かったなっ
ていう。ね、まあね。
なるほどね。でも、まあまあいいじゃないですか。そのね、そこは一つの、ね、表現ですから。
じゃあこのセル、ユースフル、ゴートギャザーっていう時に自分はどのマインドセットでやってるかってことを考えてほしいんですよ。
いやこれってさ、大体さ、いや、ユースフル、お役立ちでやってるって思ったつもりだけど結局セルだったとかっていう結構怖い話ですよね。
そうそう、そうなんですよ。ユースフルだと思ったらセルだったってあるし、自分は顧客ともにって言ってるけど実はユースフルだったって場合もあるんですよ。
いやー絶対ありますよね。
で、これ自分がどういうマインドセットに立ってるかっていうのをチェックの方法があって。
ほう。
で、まず、はい、セルっていうのはもう感覚的にわかるじゃないですか。売りたいと思ってる。
うんうんうん、
じゃあ自分がゴートギャザーかユースフルかっていう判断をするときに、ちょっとイメージしてほしいんですよ。
はい。
顧客がいると。
はい。
顧客がいるときに、その顧客はあなたのどこにいますかと。
うん。
目の前にいるか。
はあはあ。
ここにいるかです。
横か。
横に。
か。
うん、そうそう。で、目の前にいたら、マインドセット的にはユースフルの可能性が高い。
ああ。視覚的、感覚的ジャッジで、
そうそう。
ってことですね。ああ。
顧客が目の前にいるっていう時に、
いや大体目の前にいそうでやだなこれ、やべーってやつですね。
そうそうそう
目の前だっていう。
そうじゃなくて、顧客が、自分が顧客の右隣に立って、顧客が見てる方に対して自分が一緒に見てる感覚があるかですよね。
それを顧客に聞いてみたら、いや、お前はいつも横にいてくれないって言われそうで怖いですね。
目の前にいて、なんか上に来るとか、役に立とうとしてるとか。
確かに。なるほど。そういうことですね。まあでも、これです。あれですか。で、それをするためにはどうやって、潜在的な、
はい。
問題を、思考力というテーマだったと思いますので、潜在的問題をどう掘り下げるかって話があるということですかね。一つキーワードとしてありますか、これは。
あ、やり方、思考法。まずはマインドセットとしては、Go Together っていう視点に立ちましょうと。
うんうん。
とにかく、横に立つ。その上で、スキル的には、チャンキングっていうスキルを使っていきます。
チャンキング、
うん、
あ、チャンクアップとか、
チャンクアップ、チャンクダウン。ね、はい、で、これは、まあ、チャンキングって、まあ、塊、チャンクって塊なんですが、それをチャンクアップ、概念化していくっていうと、具体化していくっていう、もともとなんですが、それを問題っていうテーマについて、チャンクアップしていく。で、チャンクアップっていうのは、その問題でどんな問題が起きてますかって言い方だったり、
なるほどね。そういうことですね。うん、だからそっちは技術としてそういう、はい、チャンクアップ、チャンクダウンという技術を問題というテーマにおいて使っていくと、はい、いうことか。
これが思考法ですね。はい、
ちょっとそのあたりのね、具体的なテクニカルな話は、前回なんですかね、アカデミアでしっかりやったと、はい、いう思いますので、もし、興味ある方は、インナーダイビングの方で動画アップされているので、そっちチェックしていただくこともできるので、そちら行くか、また、うんうん、いや、ちょっとこの番組でも喋ってほしいということであれば、ご質問等々ちょっといただけたらっていう感じですかね。
そうですね。
まあ、ということで、秋山先生、お時間になってしまいましたので、
はい。
最後、どうでしょうか。思考力を鍛えてビジネスを成功に導くというタイトルでやってきましたが。
うん。やっぱりその思考力を鍛えていくときに、やっぱり大切なのは、そのマインドセットっていうか、自分が顧客の目の前に立ってしまってるのか、それとも、横に立って顧客の問題一緒に見ようとしてるのかっていう、その立場で思考していくってことをね、ぜひ私自身も心がけたいなと思ってます。
ということですね。まあ、ということで、はい、次回は成功に導くというキーワードがあったので、よくありがちな、成功ってそもそもちょっとなんか変なキーワードじゃないですか。成功って何という定義をね、しないと導く先間違えてしまいますので、
うん、
成功とはというテーマやりたいなと思っております。
はい、
ということで楽しみにしていてください。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。